ザヤ書第40章27節から31節。ヤコビよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると、あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。
今日からアドベント対抗節になりました。対抗節というのは降誕を待つシーズンという意味ですね。クリスマスの前の4回の日曜日がそれぞれ対抗節第1主日、対抗節第2主日というように数えられます。多くの教会ではアドベントに祭壇に5本のろうそくを立てます。中央のキャンドルがクライストキャンドル、キリストのキャンドルですね。そしてその周りに4本のアドベントキャンドルを置きまして、アドベントサンデーごとに1本ずつキャンドルに灯火を灯していくわけです。ですから今日は最初のアドベントキャンドルに点灯する日ということになります。私たちの教会は今それがありませんけれども、やがてそういうものができたらいいかなとも思います。で、4つのアドベントキャンドル全てに点灯されますと、次はクリスマスイブに中央のキャンドルにも点灯します。クライストキャンドルに点灯いたしまして、クリスマスを祝うわけです。クリスマスイブの礼拝にはキャンドルが用意されることと思います。でこのシーズン、人々は一本一本キャンドルに灯火を灯しながらキリストの降誕を待つんですが、私たちは主の降誕を待ち、また新しい年を待つこの1ヶ月、主を待ち望む信仰、そういうものを養ってこの時を過ごしたいと思うのであります。で主を待ち望むということで一番親しまれている聖書の言葉はイザヤの40-31でありましょう。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を張って登ることができる。今日の礼拝でもこれを賛美いたしましたが、多くの人はこれを覚えてらっしゃって、そしてよくこれを唱えるんだというんですね。この御言葉を唱えると力が湧いてきますと、多くの人からその言葉を聞きます。皆さんもいかがでしょうか。この御言葉を覚えていらっしゃって、これを唱えていらっしゃるのではないでしょうか。主を待ち望むと言われていることが何を意味しているのか、それを今朝学びたいと思うのです。それをさらに深く知って、その上でこの御言葉を唱えますなら、もっともっと元気が湧いてくるだろうと思います。主からもっと多くの力を、新しい力を受けるために、死を待ち望むとはどうすることなのか、それを今朝ご一緒に考えてみたいと思うのです。死を待ち望むとは、まず主がどんなお方であるかを知ること、ここから始まるのではないかなと思います。多くの人は困難や問題を抱えている人に、もうしばらく我慢していればよくなりますよとか、時間が解決してくれますよ、そういうふうにアドバイスを与えたりするんですが、死を待ち望むというのは、そのようにただ辛いことを我慢する、時が来るのを待つということなのでしょうか。そうではありませんね。聖書は私たちに単に待ち望めとは言っていません。主を待ち望めと言っています。この主をという言葉が大事なのです。私たちの思いを主に向け、主がどのようなお方であるかを知ること、そこから主を待ち望むことが始まるわけですね。でここで使 われています主という言葉ですが、皆さんが新改訳聖書をお持ちでしたら、これが太文字で記されていますね。だんだん私も目が悪くなってきまして、その太文字と細文字の区別がちょっとつかないんですけれども、よく見ると主という言葉が他の字よりも太く印刷されております。で、英語の聖書ではこの主というところはロードっていうのを全部大文字で書くんですね。そうするとそれはこの神様を表すわけです。で、ここでは神様が主権者であるという意味の主ではなくて、実は神様のお名前のヤーウェということが原文で使われていますよということを示しています。主の名を乱れに唱えてはならない、この戒めがありますので、ユダヤの人々は神様のお名前をそのまま発音するともったいないとこう考えまして、ヤーウェというお名前が出てくるところはみんなアドナイ我が主というふうに読み替えてしまったのです。それで今に至るまでヘブル語の聖書でヤーウェと書かれているところは主というふうに読み替えられるようになりました。ここでなぜ神を待ち望むとか創造者を待ち望むとか主権者を待ち望むとかっていうのでなくって、ヤーウェを待ち望むと書かれているのでしょうか。さまざまな意味がありますけれども、3つのことを今朝は覚えていただければと思います。神様をヤーウェと呼ぶことは、第一に神様をすべてのものの根源である方、第一の方とすることです。皆さんもご承知のように、ヤーウェというお名前にはあってあるものという意味があります。神様は誰かに依存して存在している、何者かに依存して存在しているお方ではなくて、ご自身で存在していらっしゃる。神様がすべてのものを存在させていらっしゃる、そういうお方だということですね。この世界も私たち人間も皆自分で存在しているのではありません。神様によって作られ保たれ生かされているのです。私たちの存在は神様に依存しています。人間はあってなきがごときものであります。しかし神様主は初めから存在しておられるお方、まさにあってあるものなのです。聖書は初めに神が天と地とを創造された、この言葉で始まっていますけれども、そのように主は初めから存在しておられたお方、あらゆるものにおいて第一のお方です。しかし多くの人は神様を第一に置くことをしていません。人間は神様によって生かされているのに、まるで神様が存在しないかのように自分で生きているかのようにして生きています。主が私たちの人生において第一のお方でありますのに、それを忘れて常に自分の思いや計画を押し通そうとします。時にはまるで神様を自分のしもめのように、私が立てた計画にね、神様従うんですよ、私を祝福するんですよ、こうするんですよというふうに利用するようなことさえしかねません。しかし主を待ち望む者は主を第一のお方にするのです。何を考えるにも神様の身思いから出発します。 What would Jesus do? という言葉がありますよね。イエス様だったらどうするだろうか、そのようなものの考え方をするわけです。何をするにも主の御心に従おうとするわけです。私がそれをしたいからするというのではありません。主が私に何を望んでおられるのか、すぐにはそれを掴み取ることができないかもしれませんので、真剣に熱心にまた謙虚に求めていく、主を待ち望む生き方、それは主を第一にする生き方であると思います。神様をヤーウェと呼ぶ第二の意味は、神様を制限のないお方にすることです。で、神様のお名前の意味はあってあるものという意味だということを申し上げましたが、英語で言うと I am that I am という意味ですね。ちょっと分かったような分からないような言葉ですが、普通 I am というのは 私は何々であるという意味で使うときには、例えば I am a student っていうふうに、その I am の後に何か言葉が入るわけでしょ。で、その言葉が入ることによってこの私が何者であるかが限定されるわけです。I am a student ということは I am not a teacher という意味になるわけでしょう。しかし神様が I am that I am とおっしゃったときに I am の後に続く言葉を持ってらっしゃいません。ご自分を限定する言葉を持たないのです。主はその存在において制限がないのです。無限のお方です。28節に、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れないと書いてあります。永遠の神であるというのは、神様が時間に束縛されないということです。地の果てまで創造された方というのは、神様が空間に制約されないということです。疲れることなくというのは力において制限がないことです。たゆむことなくというのは主が常に変わらないお方だということを表しています。その英知は計り知れないというのは主がその知恵知識において制限がないことを意味します。人間にも知恵や知識が与えられていますが、それは制限されたものです。私たちは全てを知っていません。特に神様のことを知りません。罪深い人間がもし無制限の知恵と知識を手に入れていたとしたら、どんなに互いに傷つき合っていたことでしょうか。もう世界は遠の昔に滅びていたかもしれません。人間にそうした制限があるというのは、私はそれは神様の恵みだと思っています。しかし神様にはどんな制限制約もありません。ですから神様は、私は創造者である、私は救い主である、私は審判者であるなどと、私は I am の後にどんな言葉でも入れて語ることができるお方なのです。そして神様が、私は真実である、私は愛であると言われるときには、神様はどこまで行っても真実なお方、限りなく愛に満ちておられるお方ということを意味しています。その真実や愛にも制限がないのです。死を待ち望む者はこのような神様を知ります。そしてこの神様から、無限の愛と力を持っておられる神様から、信仰と祈りによってその無限の恵みや力をいただくことができるのです。神様をヤーウェと呼ぶことの第三の意味ですけれども、それは神様を私の神様として持つということだろうと思います。ヤーウェ、これは神様の固有名詞ですね。日本の会社では上司を部長とか課長とかとこう呼びますね。ところがアメリカでは名前で、しかもファーストネームで呼び合うわけです。それはその人を単に役職で見るというのではなくて、一人の人格として見るからです。私はそれはとても良いことだと思っています。数ヶ月前に新井正幸さんが講演をしてくださいました。その時に、感謝する時にありがとうっていうだけでなくって、例えばありがとう和子さん、和子さんいらっしゃいますか、この中にいないかと思ってこの名前選んだんですが、そういうふうに、できるだけ相手の名前を呼びましょうとこう教えてくれましたね。親しい間柄では互いに名前を呼び合います。そのように私たちも神様をそのお名前で呼ぶことを許されているというのです。これはすごいことだと思います。神様はご自分のお名前を私たちに明らかにされることによって、私はあなたの神だ。この名前で私を呼びなさい。こう言ってくださったのです。先ほど、神様は私たちをはるかに超えた偉大な存在で、何者にも束縛されない。ということをお話しました。人間が神様の存在やご性質や力を制約したり制限することができないと申し上げました。それなのに主は、私たちが主を私の神です、あなたは私の神ですと言って まあ、言うならば神様を私のものとして制限しているわけですが、それを神様はあえて許しておられるというわけですね。ヤーウェというお名前、それを私たちに示してくださった神様は、そのような仕方で私たち人間と関わってくださる、私の神になってくださる、そういう深い深い憐れみがここに示されています。じゃあ私たちも神様をこれからヤーウェというふうにお呼びしたらいいんでしょうかというと、ちょっと違うんですね。で、新約聖書では、旧約聖書でヤーウェと言われているところは、すべて主、キュリオスというギリシャ語ですが、主という言葉で訳されています。新約聖書にも旧約聖書の例えば、アーメンとか、ハレルヤとか、あるいはマラナタとか、そういうヘブル語、アラム語がそのまま、ちょうど、日本語でカタカナ、ね、外国語をカタカナで書くようにそのまま表されている子がたくさんたくさんあるにもかかわらず、ヤーウェの皆はヤーウェとは書かれなかった。なぜでしょうか。それはこの旧約時代にご自分をヤーウェとして示された神様こそ私たちのイエス・キリストであるという信仰の告白がそこにあるからです。イエスは主であるっていうのは、イエス様が主権者であるという意味だけでなくって、このイエス様こそ旧約でヤーウェとしてご自身を示されたあの神様なのだ。主はヤーウェである。ですから私たちは、新約時代の私たちは神様をヤーウェと呼ぶ代わりにイエス様のお名前を呼ぶのです。そして神様をイエス・キリストの父なる神様と呼ぶのです。そのことによって神様を私の神様として受け取るのです。このようにイエス・キリストにあるものは、イエス様によって主を私の神様と呼び、主から離れず主につながり続けていくことができるのです。主を待ち望むというのは、このように私が待ち望む主がどんなお方であるかを知ることなんですけれども、主を知るというのは単に神様についてのあれこれの知識を持っていることとは違いますね。まあ、誰かの住所や電話番号、生年月日、家族構成から職場の地位まで全部知っているからといってその人を知っているということにはなりません。それは単にある人についてのデータを持っているだけです。私たちが人を知るというのは、その人と心を開いて話し合ったり、一緒に働いたりして、初めてその人の人となりを知っていく。信頼関係に基づいて、人格と人格との関係ができて、初めて私たちはその人を知っているということができます。同じように神様を知るというのも、聖書のあちらこちらの断片的な知識を寄せ集めて、ああ私は神様知っているというのではなくって、私たちが主の御言葉に聞き、私たちが祈りを通して主に語りかけ、そうして主に頼り、主に従い、また主に助けられることによって、ご人格である神様をこの私の人格をもって知っていくということ、これが主を知るということであります。ですから主を知るということ、それは主に信頼するということであり、主を待ち望むということもまた主に信頼するということなのです。今日の箇所では、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができるとあります。主に信頼する者の姿が翼を広げて上空を飛ぶわしの姿で描かれていますね。で、ある牧師が、この箇所から説教していますときに、聴衆の中から3人ほど前に立たせまして、わしのように翼を飼って登ると書いてあるけれども、その様子をちょっとここでやってごらんとこの3人にやらせたそうですね。すると3人が3人ともですね、この両手を広げまして、この両手を一生懸命こう、上下に振りましてね、そのわしが飛ぶ仕草をしたんです。それを見た牧師はですね、ダメダメダメ、もうみんなダメ、もう席に帰りなさいって返しまして、スズメやハトじゃないんだよと言いまして、わしはそんな風に、羽をバタバタさせない、 そして両手をまっすぐにしたまま、ちょっと体を左右に揺すりまして、わしというものは高いところに巣を作っているから、そこから気流に乗って飛ぶんだ。だから羽をまっすぐ伸ばしたまま空をかけるんだ。こう教えたそうであります。死を待ち望む者、わしが気流に身を任せるように、神様に自分を任せる。神様を信頼し、神様に自分を任せて生きる。その姿がここに描かれているわけですね。今朝の聖書通読の箇所、ペテロ第一の5章、実は今朝の礼拝準備祈祷会というのが9時からあるんですが、これは礼拝が祝福されますようにと、教会に早くおいでになった方々がこの礼拝のために祈ってくださっているんですね。もちろん1週間の間お一人一人がこの礼拝のために祈ってくださるんですが、本当に礼拝の始まる直前にまた心を合わせて祈る、とても素晴らしい時です。その時にも開かれた同じ御言葉なんですけれども、ペテロ第一の5の7、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。こう書かれています。ところが私たちは神様に委ねる、主に任せるということがなかなかできないのです。自分で重荷を背負い込みまして、こうジタバタしてしまうということがあります。そんな私たちの姿は、神様の目からご覧になったら、こう羽をバタバタしても、どんなにバタバタしてもちっとも飛び上がれない、まあ、足に何か重りがついてて飛び上がれないような、そんな鳥のように見えるかもしれません。どんなことにも、もちろん努力は必要であります。しかし、主にあっての努力ではなく、自分の力で何とかしよう、人間の知恵で何とかうまいことをやって解決しよう、自分が傷つかないで、自分が痛みを負わないで、ちょっと神様の前における態度もごまかしながら、うまいことをやろうとしますと、絶対にわしのように上空に舞い上がることはできないのです。神様に自分を任せるとき、私たちは、神様の御心のそば近くへと近づくことができます。上空からは、地上のさまざまなものを広く見ることができますね。そのように自分自身や自分の人生を神様がご覧になる目でしっかりと見ることができる。そこから解決が生まれてくるのです。上空を飛ぶわしの姿には、空の王者の風格がありますが、死を待ち望む者も、地上の事柄にとらわれることのない神様が与えてくださる信仰の自由の中に、聖霊様が与えてくださる自由の中に生きることができるのです。イザヤ40章31節、死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。ここだけで終わっていません。それから、走っても絶えまず、歩いても疲れない。このように死を待ち望む者に与えられる力が念を押されていますね。もう一度確認されていますね。31節の走っても絶えます、歩いても疲れないという言葉は、28節に死は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく絶えむことなく、その英知は計り知れないと書かれていることと深くつながっています。私たちの死は疲れない、絶え間ないお方。だから、死を待ち望む者も、絶え間ず疲れない。そうですね。死を待ち望む者の力の源がここに示されています。死を待ち望む生き方というのは、決して自分で自分を励ましながら生きていくという、そういう生き方ではありません。人間の力だけの頑張りだったら、力にあふれたはずの若者も疲れ、絶え間。30節にあります。そうなってしまうのです。しかし、死を待ち望む者はその力が疲れることも絶え無ことのない無限の永遠の神様にその力の源がありますから、絶えず新しい力を受けることができるのです。死を待ち望むこと、神様に自分を委ねること、まあそういうことは時として消極的な態度のように見えます。クリスチャンでない人から見たら、 私たちが神様に対して何だかこう甘えているんじゃない、自分で何もしないんじゃない、自分の努力を放棄しているんじゃないと見えるのですが、実際はそうではありません。死を待ち望むというのは何もしないでじっとしているということではありませんね。私たちの目を永遠の神、死の果てまでの創造者、力と知恵と憐れみにあふれた主に私たちのフォーカスを向けていく、その目を向けていく、そういう努力が必要になってきます。主が疲れた者には力を与え、精力のない者には活気をつけると29節にありますが、そのことを心から信じてこの主に頼っていく、その力を求めていくという積極的なことがそこに含まれています。旧約時代の生徒たちはそのようにして、あの数々の苦難の中で死を待ち望み続け、ついに救い主イエス・キリストのご降誕を迎えるに至りました。新約時代のクリスチャンはすでに主イエス・キリストが来てくださった時代になります。その主イエス・キリストが使わせてくださった聖霊の時代にもうすでに生きています。ですから私たちは主が聖霊によって私たちをもうひとたび新しい力で満たしてくださる、いいえ、もうひとたびも二たびも三たびも何度でも私たちを満たしてくださることを求め続けるのです。そしてその主ご自身が力を持って再び世に来てくださる、その再臨の時を待ち望みます。クリスマスを待つ一週一週、信仰を持って死を待ち望む、そのことを学び、また実践していきたいものだと思います。お祈りを進めましょう。父なる神様、今朝御言葉をもって主を待ち望む者の姿をお示しくださり、心から感謝いたします。すでに主イエス・キリストへの信仰を言い表してバプテスマを受けた方々と、私たちはこれから主の晩餐に預かろうとしています。聖餐の式陣、このパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせんのですとあります。そのように聖餐は主イエス・キリストが再び来られることを待ち望むためのものでもあります。パンと杯に預かる者たちの心に死を待ち望む信仰をどうぞ養ってください。そして死を待ち望む者たちに地上の罪の束縛から離れ、天をかける聖霊の自由をお与えくださいますように、主イエス・キリストのお名前で